作撃ネトラジ。どうも皆さん、おはこんばんにちは。今回作撃ネトラジの司会進行を務めます、熟成の SF 担当遠野です。作撃ネトラジとはクリエイターの養成塾である作撃塾が創作の観点から様々な話題を取り上げて30分間お送りしようというものです。それでは今回参加してくれる熟成の皆さん、お願いします。
お盆疲れました、船木です。むちゃくちゃ悔しいことになりました、海田です。後でお話しましょう。
よろしくお願いします。
お願いします。
お盆といえばですけれども、山口県の方で、行方不明になっている男の子が先日見つかったという、はい、嬉しいニュースが流れたんですけれども、まあ、結局ボランティアの男性が警察よりも早う見つけたという
それであれはすごかった、
おじいちゃんすごいみたいな話になってるんですけど、でやっぱり警察何しとったんや的なねことも言われてるんですけれど、それ以外にちょっと面白い話がツイッターで流れてまして、あれ男の子が行方不明になったのが12日ですね、で見つかったのが15日ということなんで、あれはお盆に帰ってきてたご先祖様と遊んでたんちゃうか、で盆が終わったから、ほなわしらあの世へ帰るわ、お前も帰れよ言うて戻してもらったんちゃうかというね。
神隠し
そう
だね。
なるほどと思って、
言われてみたら奇跡だって言ってはったから、
100年前やったら絶対そういう解釈になってると思って、
なるほどね、うん、そういう人はなんかこう、あ、確かになんか子供一人3日間、全然元気というのはなんか不思議でたまらんとかなんか言ったかし、
すごいね、
すごいな、なんかな、やっぱ
何なんでしょうね、
何なんだろう、
まあ、という不思議な話でございましたけれども、この方のお盆はもう言わずもがなということで、中山先生お願いします。
はい、お盆は大忙し、中山一郎でございます。どうもどうも。お盆はお寺で解散しましたらしいでしょ。
らしいですね、
はい、はい、
お盆といえばさらになんですけれども、ちょうど1週間前、
はい、
ダークナイトボリューム27が開催されまして、
はい、
ね、お二人とも当然行かれたことだと思います。
行きました。
当然やわな。
ですよね、
熟成としては当然やわね。あれ、
おや、
一人行って歩いてない人がいる。どうしたの、ホラー担当の K さん、どうしたの
行きたかったんですよ、
うん、じゃあこれはいいじゃん。
陰謀ですわ。
陰謀、
何者か私をダークナイトに来させまいとする陰謀がと。
あのな、世の中に陰謀はない
先生
何
ないって先生今
いや神戸ではあるいうかよ、
はい、
兵庫県ではあるというし、大阪ではないという
し、私なんか世の中は信じられなくなりました
信じなくていいんだよ
いいっすか、
なんかそうそうそうそう、
まあそういうわけで、まあ超絶ド級の、まあ、ヒューに襲われたんですよいや私ね、発売開始1日目予約メールを入れたんですよ、うん、ですぐあれ売り切れちゃうから、うん、で入れて予約完了しましたよって返信が来ないなと思ってはいたんですね、うん、2日間おかしいな、来ないなと思ってたら、なんと予約されておりません。キャーと言いながら、まあ予約の再度予約しようとしたら、もう満席です、みたいな。
もうそれは運命としか言いようがないですね。
何から邪魔したんや、
来なくてええと。
ほうこの私に来なくてもよろしいと。
でもその代わり、あれとてつもない大入りでしたよね。
とてつもない、
結局何人でしたっけ。
あんまり言えないんですよ。
あ、
消防法で人数決められてるんで、それ以上入れてませんから大丈夫です。
はあ、
はい、
スタッフの中村総会さんがおっしゃったんですけど、あと何人か来てたらもう断らないといけないレベルだったというぐらいということで、お察ししていただければなと思うんですけれども。
許さん
でもやはりゴーストボトルを三木和尚と開けるっていうので、うん、それだけ来られたいうことですもんね。
まあ、その、北野誠、三木和尚というのはもうビッグネームやから、それでも来たわけ、はい、それにプラスゴーストボトルがあって、それにプラスサプライズがあって、それにプラスサプライズゲストもあったから、
これ以上追い打ちをかけないようにいただきますかね。
あれは安かったと思うよ。なるほど。
まあ、おかげで私も舞台に上がらせてもらうという栄誉に預かりまして、大変ありがとうございましたというところですけれども、だから僕も最初はゴーストボトル持って行ってそれだけかなと思ってたんですよ。でもなんかおってええよみたいなので、うん、入場料いらんよと言っていただきましたので、で結局ずっと袖からこう 見させていただいてたんですよ。
待って、するとあなたの席は一つ空いてるはずだったのに。
まあ、後から来たお客さんがね、こう入っていただくことができて、
よかったですね、お客様。ちょっと待った、なんでそこで私の名前を出したかったと。
いや、だって、ふて寝しますってブログで書いてたし、来てなかったわけやし、僕も当日行って初めてそういう、ね、扱いをしていただいたので。
あれはだからね、執念やで、ね、あれはだから、座談の前で張り付いて、けないですけないですか言うてる人がさ、優先するんだよ、ね、ふて寝してるやつにはね、今から来いやって言う、そんなやつ。
ふて寝してる私に早く来いっていうのが愛というもんでしょう。
いやいや、僕はみんなに愛ですから、お客さんみんなに愛ですから。
そうかな
そこで熟成、あのふて寝してる熟成に電話かけます。熟成さん、ふて寝してるんですか、僕だって前で待ってるんですけど、みたいな。その熟成さんはホラーとか解散興味ないんじゃないですか、実はホラー作家ねって死んだらいいのに二択セット立つだもん、それ
追い打ちや
で、あの後というか後にも先にもですけど、あのツイッターとかでゴーストボトルで検索するじゃないですか、うんうん、だからあの日のことしか出てこえへんのですよ。
おお、話題をさらってるじゃん。
多分あんなことやったのは我々だけということになるんです
ね。そういうことだろうね。
なんてことや、
全世界に28本あるらしいけどね、あったらしいけどね、
まあ、少なくとも日本ではあの時だけでしょうね、あれだけやったっていうのは。
いや、もう火をつけて燃やしたいぐらいちょっと逃げ繰り返ってるんですよね。
楽しかったですよ、
船木さん。あなたもね、あなたもね、私の気もあるね
最初はね、なんかジョークグッズ的なね、ノリで、なんかまあそんなんでっしゃろみたいな感じだったのが、なんか開け出すと、いやこれちょっとやばいかもしれんみたいな感じで。
三木子が最初あれはもう印象的に第一印象ですから、いや大したもんじゃないと思いますとか言うんだったんで、目覚も高くないなって、期待半分、期待外れ半分みたいな感じだったけど、開け出したらもう後ずさしながら、やめとこです、やめとこです、やめましょうか、やめましょう、三木子が立ち立ち、
心霊スポットと同じ匂いするっていうので、
山子ちゃん、山子ちゃんで、ああ、なんか気分悪くなってきた、言いながら客船に向かって伏せる、抜こうと脅して、
あの引っ張り方よ、いいなと思いました
ね、すごく。あれがもうタレントや。
そうですね。うん、で、実際開けた後も、やっぱり口のところからちょっと冷たい風が吹き上がってるっていうのは、僕も感じたので、
うん、その長いのじゃ、シューってなんか、うん、瓶の中出てたで、うんうん、で、なんかは入ってたよ。うんうん、
実はゴーストボトルの話なんですけど、あの私あの出入り口に近い席にいたんですよ、
はい、
そしたらあの北野さんが、あ疲れたってこう椅子に座られた後ですよね、あのゴーストボトルの開けるのが終わって、その座られた瞬間に出入り口の方から英語だと思われる男性のものすごい低くてこもったような声が、
ほう、
聞こえて、うわ、もしかして中の人かなって思ったのと、これは私と全然別の前の方の席にいらっしゃった方が同じような時刻に同時に、やっぱりゴーストボトルの下りが終わった後あたりに、コバエよりも大きいけれどもハエよりかは小さいぐらいのハムシが目の前をすごいうるさく飛んでいて、でも他のお客さんの目の前飛んでても別に誰もこう手払うような様子はなくて、でもコバエ、あのコバエみたいなのいるよなと思ったら、ふって消えたっていうのを見たっていうのをちょっと聞いてきました。
それコバエってさ、あの時の話に出てこなかったかな、あれ系の話で、
はい、だから、ね、その前の方に座ってた方は、とっさんのあれかなって思われたらしいですけど、私とっさんが立ってやり取りしていたようなところから反対方向にいたんで、うん、そこまで来るのか、それともゴーストボトルの影響かなっていうのがちょっとありましたね。
いいですね。キラが聞くことなんかこうムカつきますね。
トッサンめっちゃ映画出たね、もうノロイメントコード
ダブルですから。
トッサンカメラこう向けながら自分よそ向けたからね。
そ向けれましたね。
めっちゃ怖かったみ
たいな。なんで私にカメラマンをさせてくださらなかったんですか。
あんたカメラマンじゃないやんか。トッサンカメラマンやな。ちゃんとギャラ発生してる。
でもああいうことがありましたので、第2第3のゴーストボトルじゃないですけど的なやつをまた探そうかなという気にも、まあ、当然なるわけですよ、うん、まあ、ところが都合よくそんなものがあるわけもなく、
う
ん、やっぱりね、海外のサイトとかを漁ればあるいはっていうぐらいなんですよね。でたまにそういうのニュースになるんですよ、うん、なんか eBay でそういう幽霊を閉じ込めましたっていうのが出たっていうのが、うん、なんか去年ぐらいにもなんか別のニュースであったみたいなんですけれど、う まあ、なかなかそこまではというので、ということはなおさらめったにない機会だったわけですね、あれはね。
うん、でなんでそんな微笑みを浮かびながら私を見るんだ相手で。
いや、よかったなみたいな、そんな瞬間に立ち会うことができてよかったなって。
嫌な人たちやな本当に、まあね、嫌な集団やな。
でもゴーストボトルじゃないですけど、あの最近あの西浦和さんが変な人形を手に入れたっていうのがツイッターにまた上がってまして、これ8月入ってからの話なんですけど、あの神奈川のホビーオフっていう中古のおもちゃ屋さんがあるんですよ、あのブックオフとかの同じ系列の会社なんですけど、でそこが電池も入れてないのに動いたっていう人形をあの売りに出したんですよね。でそれを西浦さんが買ったっていうので写真が上がってました。
電池では動かずに太陽エネルギーで動いたとないよね。
じゃあ そんなあの上等なもんではないっていうのもね、また多分どこぞのイベントでまだ出さはると思うんで、そちらの方も注目していただければなみたいなっていうふうに思います。
だね、みんな必死なんですよ。
必死ですか。
あのホラー扱ってる作家たちとか芸人さんは大変なんですよ。
ああ、
うん、
まあ、確かに。
そうネタが欲しい、
人形といえば、そういえば二郎ちゃんは巡業出てはるんですか、やっぱりまだ。
まあ、二郎ちゃんはうちのもじゃないから
ね。稲森さんのとこですかね、
稲森さんのとこ二郎ちゃん、彼と彼のところの人形か、あの10体ぐらいありましたね。
ああはい、
うん、あれをなんか一気に出してしまっ出せばなかなかの迫力があるよなって今ちらっと思ったんですよ。
うん、
うん、
出したことあるやん、郵送で出したやん。
舞台じゃないですけどね。
いや、舞台で出したやん。
あ、出した
の。うん、シアターセブンで出しましたよ。
ああ、
うん、
確かあれ、私あれも行きたかったんや。
行ってないの。
ああ
、あった
あれは仕事で行きなかったんだ。
あった田辺聖也さんの人形の時は来てたよ ね。
ああ、そうそう、あれは行ったんですよ。
行ったの。
ええー、うん、もしかして会員に嫌われてるのか、それとも。でもあれ、あのゴーストボトル、
はい、
売ってないんだよね。
売ってない、売り切れた。
売り切れた、
うん、
で次回発売予定とかそんなのないわ。
いやいや、世界で28本って言うてるんで、だからなくなったらもう終わり。
うん、
あれ安いわ、あれは見たけど、うん、あのゴーストボトル、
はい、
1万円ということは本人も3000円ぐらいで出費してんで、おそらくね
はいはい、
うん、で中間業者があって、なんかあのネットのあれがあって、で3000とか4000ぐらいは、うん、ということは安い、
安いですか。
うん、ですごい厳重にローとかも塗りたくってあれやし、ラベルも貼って鑑定書も作ってやれ、うん、でまた霊を封じ込めるという労力、霊をこうもう瓶に封じ込めるという手法がないよ日本には。
うん、
条例するとか、
うん、
退散するとか、
うん、
成仏
させるとかやんか、うん、瓶に入れるやで。
考えたらそうですね、封じ込めるってのは確かに外国だわ、
うん
うん、
日本が封じ込めるとしたらあれやね、仏様十一面観音に封じ込めるとかね、
うん、
うん、いう答えないけど、向こうちゃん瓶やで、
うん、
幽霊の人間無視してる、
もう死んでますからね
いやいやいやいやいや、幽霊としては生きてるで。
ああ、
うん、
うん、
まあその点ね、となるとやはりすごい扱いを受けてるのが呪い面さんですけど、
呪い面さんはもうあの、ま、毎朝三教長にお経をあげてもらって、まあ、浄化されてるやろうなと。
あら、まあ、
うん、
それはいいんですか。
うん、いいんちゃう。
まあ商売にあの道具としては、
いや俺なんちゃうし、別に三教長が扱ってはんねんから、うん、別にこっちが、うん、えそれいいんすかっていう通じ合いでもないし。
そうですね
イベント当日の朝も、今日はイベントに出してみんなに見てもらいますでっていう願いを込めつつお経を分けて貼ったらしいよ。
ほう、
それでみんなにこう見せて貼りましたからね。僕袖から見てたんであんまりちゃんと見れへんかったんで、あくそーって思ってたんですけど、
可愛かったです。
いいお顔してました、
うん、先生が以前あの被られた時のお面はどっちかというとなんか不機嫌な感じもあったんですけど、ダークナイトの時にはあ可愛いって思えるようになってて、うん、あ表情が全然違うなって思ったんで、
三木おしょうさんのところですごくいい生活してるのかなって、
うん、それも亜美くんが被ろうとしたら拒否したらしいから、
うんうん、人に対する好き嫌いあるんですかね、やっぱり。
一応あるんちゃうの、面でも人間と一緒で、
うん、
うん、
ガリガリガリクソンさんは被れたんですよね、
うん、被った後ね、キジクラって
お目見せ貼るときに最初はこう顔を下にして伏せてねやってはったのをこう正面上げてこう左右に回して貼ったんですよね。でその時にあらかじめ写真はやめといてくださいねって言ってはったんですけど、あの中村さん撮ってはったんですよ。
おや
撮ってあ写真撮れたわっていうので後になってみたらやっぱり見せてた時の写真って真っ黒になってるんですよ、ね。お
そう、あのうちもさ、あの三木さんの電柱寺に何年か前かぶりに行った時も正面から撮った写真真っ黒だよ。やっぱりなんかあるわ、あの面なんかある、
うん、撮影 NG シャイガー、うん、シャイボーイか
シャイボーイですね。
男なのかな、
ボーイですね。なんか男の人の感じはした、私はしたんですけどね、うんうんうん。
でこれ楽屋戻ってからの話なんですけど、うん、あの中村さんが三木星にあの実は撮ってましてっていうので写真見せててやっぱり黒くなってましたわっていうふうに言ったら、今は黒くても何日か経ってから突然映るっていうことあるんですって。
へ
え。しかも1枚だけじゃなくて何枚か続けてあの入ったりとかするんですって。だからあの今は黒いですけどあの警察に置いとかれた方がいいですよっていう話でした。
へえ。
うちのは真っ黒にならなきゃね、
うん、なんで戻るのか分かんないです
ね。何年か 4,5 年前に撮ったやつは、ま、真っ黒のままですよね。
それって科学的っていうか、まあ、機械的に施設には付くの？
付かない。
付かへんよ。だって一回その真っ黒っていうデータになってるものが後から変わるわけないもん。
うん。いや、それでそのデータだけが上書きされてることになりますよ、うんうん。
しかも、うちもそうやね、あの、まあ、昔言ったアニメラ君が、ね、撮ってんのに、勉強で、お面をね、俺か、かお面をかぶってる俺とか、ガリックさんと一緒に、笑ってるとか、いろいろあるんだけど、まあ、正面から撮った写真だけ、2枚だけ撮ってるの。2枚とも真っ黒。
うん。
これは説明しようがないよね。で、それからね、今度、ガリガリカクソンの、なんか、作家さんも来てて、はい、作家さんが撮った、これもなんか正面から何枚か撮ったの、それはね、撮ってないと。いう手やったらしい。データとしてない、
うん。
だから2人のカメラマンが写真を撮って、他はいけたけど正面から撮った写真のみ全部ダメやったっていうのは何かあるんでしょう。
まあ何かあ
る
かも、うん、試してみたかったな。
行ったらいいじゃないですか。
行ったらいいよ。年金あるよ。年金あるよ。お嬢さんすいません、お面かぶれてください。
怖いじゃん。
死んでもいいならかぶれしますよ。
嫌です。
お面が嫌がってるんでみたいな。
それもなんかムカつくな。あれね、
お面は嫌がってますけど、まあなんなら死ぬ気ならいいよって言ってますけど。
でもお面に拒否されつつかぶってしまったアミさんは大丈夫だったんだろうか。
ああ
、ね、あの後ホテルね、京都のホテル301号、なんか映ってたな。なんか
映ってましたね。
あ、そうなんですか。
人の顔みたいな。
あの
三木和尚があのこのホテルだけは絶対泊まったらあかんっていうホテルの話をしはったんですよ。
お
で、そしたらアミさんが今日僕そこ泊まるんですね。
お
これもすごいやろ。アミを知らんと泊ったホテルが、はい、あの三木和尚がいやもうあそこには絶対泊まらないよって周りに言って回ってるんですっていう、うん、そこで事故があったの。あるもう見たらもう自殺の事故があったのよ。でそこで三木和尚が大きょうあげに行ってるさ、うん、とホテルの人に言われて、うん、でその時にいろいろ起こること知ってはんだんですよ、うん、何が起こるかっていうのも。で、あそこはダメですよって、その後もなんかやっぱりそういうことが起こるんで、そこに知らずに。
おお。しかも、やばいフロアだったんですよね。
やばいフロアやな。なのか、アミはもうあれやね、もうあれやね、もうゴースボトルを開けるに立ち会って、呪い面かぶってしまって、しかも着てる T シャツがなんかあの、こっくりさん
で。こっくりさんで。
そうですね。
で、泊まったホテルが、例が当てるというホテルでいて、もうあかんやろ。
ビンゴゲームだったら何列か空いてますね。
そう
そうそう。ド
ドドドすごいやん。
で、6階と3階がやばいって言われてて、で、あの時はまだチェックインされる前だったんですよ、イベントの時っていうのは。で、じゃあ何号室になるやろ、楽しみやなって言ってたら、301号室やった。
お
う。うん。で、301号で写真撮ってたら、映ってた。
映ってるって。部屋の中であれ多分撮ってはると思うんですけど、間違いなくあれ後ろに映ってるんですよ。しかもこれ呪い面やっとちゃいますって言われてたって。
なんつうか
3階の窓、
窓ですね。
ほう、
3階の窓で、その向こうに呪い面みたいな人がふーっと出て、
そこまで行かなあかんですかね、やっぱプロは。
うん、
はあ、
うん、
嫌ですって。なんかこう喉
で、またあのその後楽屋で、あのそこはなんていうホテルなんですかって僕聞いたんですよ、うんうん、でまあ言わないですけど、僕一回泊まったことあるんですよ、そこ。
ほう。 おお、どうでした？いかが
い？いや、その時はもう5、6年ぐらい前なんですけど、うん、あの1階は確かにスターバックスだったので、その時すでに、うんうんうん、だからその事件があった後の状態で泊まってると思うんですけど、でも何階だったか覚えてないし、別にそんな変なこともなかったと思うんで、
うんうんうん、
言われるまで忘れてたぐらいですから泊まりたければあの教えますけどっていう。
バキバキっと木の枝が折れるような音がしたら要注意。面談のことが終わってへん、分かってへん。分かってへん、分かってへん。分かってんのに。
すごくいいね。
仲間はずれ一人。
許さん。
だから結構ね、その楽屋の話が、ま、これまたすごかったりするんですよ。
うんうん、これは選ばれた感がパカパカパカパカ、
も
う
それはもちろんですわ。
なねえもう
でこれ始まる前なんですけど、三木和尚から、まあ、ある話を聞いたというか、亜美、うん、さんと話してる時にそれをたまたま横で聞いてたんですけど、いやこれがすごかったんですよ、またね。これはちょっとまあ後でお二人には、うん、あの言いますけど、うん、あの放送ではとても言えませんけれど、
うん、
あれはもうぜひ二人には聞いといてほしかったなと思うような話がねあったんですよ。
ありがとう、
言えませんけど。
なるほど。ここではやらなくて、あって教えてくれるんだね。
うんうん、で、またあの打ち上げの時とかでも、うん、終わった後の、まあ、その例のホテルの名前とかもそうですけど、あの他の話だとか、うん、あと三木和尚の話で有名なトイレで襲われて死んだ話がありましたけど、はいはい、あそこの峠の名前とか、
お
あ、そうなんですか、へえ、初めて知ったけど、確かに、調べると確かにそういうところ、地形としてね、うん、いうところではあるみたいな。とかが分かったりしましたので、
おう、教えてくれる
の、貴重な話が、ね、聞けるんですよ。
楽屋いいね、うんうん、
だからそういうところで何かしら塾生としても貢献すれば、そういうところに入れるっていうことなので、
特権やん、これ
特権でしたね、
うん、特権、楽屋でしか話されへんもん、イベントですら言ったらあかんようなことが楽屋では話されてる。
メールが来なかったせいで、
それはもうあなたが悪い、あなたが悪い。
そうですか、
名のせいやったら苦情来てるもん。
一応泣き落としもしたんですよね、私先生に、
うん、でも言うてたの俺じゃないから俺じゃないから、
はあ、
担当は違うの、担当でもそうでしょ、
まあ
ね、あんたにクレーム来たら安川クレームする方に言うやん、
言いますね、
う
ん、クレーム処理が
落ち着けます、そういうこと
ですやんか、
そういうことですやんか、納得していただけましたかな組織があるんだよ、組織が、おいしいの
組織を超えるのが熟成体というもんじゃないんですか先生。
組織を超えたらダメだ、これは越権行為って言うんだよこれは。
はは
ね、犯罪でしょそういうのは。
まったくもう偉くなったらパワハラし放題と思ったんですよねその辺。
今パワハラめっちゃ問題だから。
そうでしたか。
うん、
まあどっちにしてもなんやね。私は行けなかったという。
うん。
うん、そうです、歴史的瞬間に。
うん。
うん、
残念でした。
笑顔でおっしゃらないでしょう、ね。当分なんやね。私あの。夢に見そうやね、呪い麺でしょ、うん、ゴーストボトルでしょ、
二
大巨頭やぞ、
そう、
うん、でゲストが俺に三木和尚に、はい、まこっちゃんに、あん
また揃います、いつか揃いますよねまた
普通だったらギャラめっちゃいるで
ですよね、
うん、あ言うときもんだよ、好評なんでちゃんとギャラをお支払いしやすかなんで、
はい、
うん、あのちゃんとギャラもらわないもらえないイベントもあるんですけどややこしいですよね、あるのいろいろと、
はい、
うん、
そしてこれが一番肝心なんですが、またありますよね、
ない
もうないね、
もうないよ、ゴーストボトル、
うん、ゴーストボトル開けてもうたから、
うん、もうないやん、やっても2番線じゃからインパクトないやん、呪い目も一番最初やから盛り上がったわけで、うん、2回目ですよ、たらそうですかみたいな、
次はお客さんにでもかぶってもらおうかぐらいのことしかやることない、
ね、うん、ないやん、
100年に一度の奇跡的舞台でした、
あれは100年中だよね、
すると私は生まれ変わらなくてはまたいけないってこと、
生まれ変わってもないかもしれないだって世界であんなことやってるの、いや28体のゴートボトルがね、
はい、
世界中に売られてるわけやんか、
はい、
でそこでさ階段下じゃないしね、
まあ、ないですからね、
ないやん、ホラーショーとかいうのそんなんあんのかな、僕分からんけど、客の前でやっぱ150人の、ね、客の前で開ける、しかもそこに お嬢さんがいんねんで、
はい、
何かあった時にちゃんと対抗できるわけやんか、ほらほらほら、すごいやん、そで乗られたタレントとねちゃんと進行できるタレントがいるわけやんか、うん、で何かあった時にそれを書き留める作家がそこにいるわけやんか、完璧な無人やんこれ、お前
あの DVD 撮影して売ってるんですよね。
いやこれ出へんもんわ。
だって
三木おじょうと北野真子さんとアミくんやで、はあ、アミくん吉本興業やでね、まこちゃんあれやで、はい、所属やで完全これも無理やろ。あで三木おじょうは自分でなんか事務所持ってあるし、はあ、無理でしょ。アミちゃんスパンキープロダクション無理でしょ。ああ
誰か隠し撮りしてる人が
ああ
この放送を通じて呼びかけます。誰か隠し撮りをしてる方いらっしゃいませんかね、
まあ、おっても出てこんやろさすがに。
かけがえない私のためにさ。
だからその悔しさを挽回しようと思ったらもう連休時に突するしかないで、
はは、
かぶらせてくださいって言うしかないで。
かぶらせてください。中山町作品場の海津と申します。階段買ったんです。じゃあこの前行ったんじゃないの。トルが行きませんでした。じゃあ帰りとか。
あもうここでも遅れてる。
そうだな、
私名刺私もお渡しさせていただきました。
あ
衝撃や。
あなんかこの世の中であなただけなんかなんかこのはぶれてるっていうか何やろ、村八分っていうの、
村八分っていうのははぶられてるって言いますか ね, ね、はい、あの蚊帳の外って言いますかね。
蚊帳の外や
ね、ろくでもない回ですね今回は。
でも来週ですか、階段キャンプ。
階段キャンプ
ありますね。
ああそうそう、うん、これには参加します、
うん、
参加しております、
はい、レポートお願いします。
もちろんですと、うん、そして今度こそ私はもう会員で会う。
ちゃんと画像もお願いしますよ。
大丈夫、ちゃんとあの持ってくから。リラックマのデジカメ。
リラックマ全然なんかちゃうな気するんだけど。
何おっしゃるんですか。リラックマ限定ですよ。
リラックマの部分がボロボロになったらどうします。
参加するのやります。
呪われたリラックマはどうする。
どうしよう。
リラックマになってしまったらどうします。
リラックマがブラックマになったらどうする。なんか背の高い黒ずくめのクマになっちゃったしね。サングラスして。
可愛くないっす。
あれ
でも
リラックマ2頭になってるしみたいな。
嫌ですね。
2頭で何サングラスかぶって黒ソフトもかぶってるんやろ。
それリラックマじゃないっすそもそも。でも月の階段キャンプは一応心霊スポットですよね。
そう、うん、心霊スポットは幽霊が出るとこや
ね、
まあ、そこはもうそこのキャンプ管理してるとかそこでアルバイトしてる人たちいるわけや、
はい、
その人たちの中で有名っていうことで階段に書かせてもらったんやけども、俺その前に行ってるからね。その前に行っていろんなことあって、で何年か前もやってんね、大津城で。その時も、まあ、俺は見たかったけどスタッフは見てたからね。
期待できそうですね。
さあ
前回僕行ってるんですよ、
うん、
そこで僕は何もなかったんですけど、まあ一部にはその見た人というか何かあった人もおったというところ、
なんか変な写真撮った人見たしね、
うんう
んうん、
ひょっとしたら楓さんも
ようやく
行けるかもしれない、
ようやく成功するかもと、
うん
うん、
だからちょっと取り入れてきますと、タタタタわあいやなんだこれは、これが幽霊というものか、何かありましたか、消えたみんな見たよな、見たあれが幽霊か、そうか、私何も見ないんですけどもう帰りみたいな。
最低や。
幽霊に会うより怖いな、そっちの方がな、
うん、この瞬間トイレ行くって信じられへんよ。なんでよりによってとか、そんなような感じするけどね。うん、
大丈夫です、トイレには行きませんから。
トイレ行きません、トイレ行きません、もうあかん、行こうギャ
ー。カイトさん、おむつで行きましょう。
おむつか、なんか問題が違うところで発生した気がする。
あそんなこんなでね、あのすごいダークナイトで最後もね、あの三木おしろの度胸で締めるという、
はい、
今までにない終わり方をしたということで、
これねちょっとあれ失敗したね、もうちょっと塩売れるかと思ったより売れなかった、
やっぱ度胸
で湧きましたからね、
度胸でちょっと見直しちゃったよ、ちょっとあれ影響もね。
あと皆さん持参されてました。
あそうなんや、
や
っちゃん、これがちょっとよ、あの外からも持参した塩は効かないんで。
商売
すいません、うちで売ってるのがないとちょっと感じてみたか、
されたかったか、
もうじゃあちゃんとあの運用したいでしょ、あの塩なんで、ちゃんとしたお塩なんで、
まあ、という引きこもごもある中、
はい、
そろそろ音楽が流れてまいりました、はい、エンディングの時間です。作劇ネトラジは毎週土曜日更新です。 オフィス一郎のホームページのリンクから過去の放送分も聴取いただけます。まだ作劇塾は公式 Twitter、 公式 Instagram などネット上でも活動しております。皆様のご意見ご感想など各サイトのコメントやメールフォームからお寄せください。最後に一言、
奇跡的瞬間に立ち会えてすごく光栄でした。ありがとうございます。
世界なんかなくなっちまえ。
最後に中山先生、
世界なくなったらあなたもなくなるじゃん。作品塾は熟成募集しちゃうな。熟成仲良いという人はオフィス一郎にメールちょうだい。
はい、ということでリベンジになるかというところ、
はい、
期待しております。それでは今日はこの辺で、さようなら。
さようなら。